マーケットマスターズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットマスターズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
この番組では内外の株式、為替、商品マーケットを展望し、実践的な投資戦略を説明します。他では聞けないラジオならではの情報をお届けしてまいります。さて、熊本の地震に続きまして、先週は千葉での豪雨の災害もありましたね。
びっくりしましたね。びっくりしたのと、テレビを見てたら、はい、水浸しになってる光景で、ここは日本か、ここは千葉かみたいな感覚を覚えたんですけども、はい、それ以上にびっくりしたのはですね、空港に、成田空港に行く電車がストップしてると、はい、うん、でその電車がずっと続いてるか、この羽田に行く電車も動かなくなる、品川あたりの話ですよね。日にちは多分あれ金曜日だったと思うんですけど、
13日木曜日
で、はい、で金曜日のその電車の移動が止まってしまったために、うん、私が目撃したのは、これから帰ろうとするのか帰省しようとするのか、それも旅行に行こう、とにかく大きなトランクを持った人たちがみんな駅に溢れてるという光景を見ました。
もう全てつながってますからね、交通網もね。
ちょっと前までは、酷暑猛暑、はい、で今は、豪雨みたいな心配ばかりですね。
まだ気の休まらない日々を、ね、送られている方も多いと思いますけれども、はい、もう少しでも早く落ち着いてほしいなと願うばかりです。さて、マーケットの方ですけれども、今日はですね、長期金利が 2.925、 30年ぶりの高水準になってますというようなニュースも入ってきたり、うん、はい、それから GDP の速報値も発表されてますね、
はい、
こういったあたり今週のマーケットにどう影響が出てくるのか
頑張ります。
はい、
ひねり出して答えたいと思います。
はい、それでは今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
ひねり出して答えを出したいと思いますと言ったんですが、実は日経平均の動きは今週はちょっとね、どういうんですか、迷走するみたいな、はい、ちょっと方向感、ね、ないかなっていう感じで見てるんですよ。まあこれ、まあいろんなデータから見るのと、長期金利の上昇、GDP の、1.1% でしたかね、良かったっていう。まあ、なんか景気が良ければ金利が上がるのは当たり前なんで、ですから、それを見て、どうのこうの、しのごのを言ってもしょうがないなっていうところがあります。うん、ただ一方でですね、アメリカ株は、今週はですね、はい、ね、分析した結果、売りになりました。
ほうほう、どういった背景
で。というのはですね、実は、アメリカの、8月に入って発表されて7月の統計を言うと、第1週、8月のあれが7日でしたかね、雇用統計が出て、はい、弱かったんですよ、弱かったので、で、利上げが、急いで利上げする必要ないな、という話だったんですよね。うん、で、その次 CPI が発表になったんですよ、
はい。
これも低下してたんで、利上げする必要ないな、という話だったんですよ。
はい、
で、その後 PPI も発表されて弱かったので、利上げする必要ないなっていうことだったんですが、金利がなかなか下がらないんですよ。
はい、
で、金利がなかなか、特に長期の金利がなかなか下がらないわけですね。そして、最後に金曜日にですね、小売統計が出たんですね。
はい、
で、小売統計が予想外に悪かったんですよ、
うん。
で、7月の統計なんですね。で、なんでそんなに急に悪くなったんですかというと、理由が2つあって、1つはですね、アマゾンとかの店舗を持たないところが急激に悪化してるんですよ。でもこれはしょうがないよね。だって6月までですね、アマゾンプライムとかセールものすごくやってたんで、ガンガンやってたんで、その反動だと考えれば納得のつく話なんです。あともう一つは、新車ですね、自動車の販売が悪かったんですよ。はい、ただ、いろいろご多幸を述べましたけども、7、9月期の第3クォーターの、GDP に関係するデータとして、コアの小売りというのを見ると、マイナス 0.4%。になっちゃうんですよね。で、これは足元の景気悪くなってますよっていうことなんですよ。理由はいろいろありますけどもね。で、これはね、株にはあまりいい話じゃないんですよ。
はい。
で、株にはあんまりいい話じゃないわけですから、金利には下がる話のはずなんですが、でも気に下がらないんですよ。
なんで下がらないんでしょうか。
なんで下がらないんですよ。下がらないんですよ。長期、長長期の金利が下がらないんですよ。まあ、それを受けて日本の、10年金利も 2.9。おそらく30年金利はもう 3% の 3.7 とか 3.8 までいってんじゃないかと思うんですけども。で、これは要するに長期、長長期の、資金需要が強いという一面を持ってるわけですね。まあ、景気の動向で、投資家たちが、さっさと 2.9 の日本国債とか、4.6 のアメリカ国債を買えばいいんですけども、いやいや、まだまだ上がるぜと。なぜかというと、まだまだ引き合いが、お金を集めたいというやつが多いから、で、誰ですかというと、一つはハイパースケーラーたちで、で、もう一つは政府なんですよ。日本政府もそうですし、アメリカ政府も。まあ、財政赤字が増えていくという話なんですけどね、アメリカの場合は。これがあるので、長期の金利が上がってしまう。つまり足元インフレの警戒感が緩んできた。で、それからちょっと低く経済成長悪いかなっていうところなのに、だから株は売りになっちゃうんだけども、だけども金利はむしろ逆方向に行ってしまうっていう、これが、今週8月17日のスタートの時点でハンディキャップ的にですね、我々を捕まえちゃってるところなんですね。加えてですね、はい、アメリカの場合は、ビックスというですね、恐怖指数、先行きのですね、株式市場の、不確実性、変動性みたいなものを織り込む指数が、やっぱり低いままなんですよね。これ、いつ暴発するかわかんないな。まあ、なんか、それこそ、火山で言うとですね、なんか、ふつふつと溶岩が見えるような状態で、そろそろ噴火するじゃないかみたいな状態になってるんですよね。この状態の中で、株式が危うい均衡を保っているというわけなんです。で、さらにもう一個言うとですね、株価 SP500 はほとんど変化なく、この6月7月8月相場推移してるんですね、はい、この間、株式市場を引っ張ってきた半導体ソックス指数ですね、これは、6月の確か22日ぐらいから7月の何日かぐらいまで 29% も下落したんですよ。29% も下落したのに、その同期間 SP500 はわずか 2% しか下がってないんですよ。
この乖離は何でしょうね。
わかんないですよ。まあ、要するに、いや、それはコップの中の嵐だとか、局地的な現象だとか、半導体だけの話だってことでマーケットは素通りしますが、これは例えば、ね、関税ショックにはなかった話だし、上田日銀ショックでもなかった話だし、イラン戦争の時もなかったし、それからアメリカの利上げの時もなかったし、コロナの時もなかったし、なかったなかったなかったなかったんです。今までなかった話だと。あるとなると、これは簡単に言うと、IT バブルの崩壊から、2004年ぐらいまでかね、かな、この間には結構あった。
なんかちょっと不吉な話のような。
株式市場って不思議なもので、例えば半導体でも何でもいいです。例えば昔なら自動車株でも何でもいいんですけども、はい、例えばまあなんか先行して動く経済を引っ張ってるグループがあって、でそれが行き過ぎてこれが調整になる、これはいい調整だと考える人はですね、はい、企業業績全体には、全体の企業業績には、あるいは景気全体には大して問題がありませんよっていう時は、むしろここで、ガス抜きがあってよかったっていう考え方をするんですよ。しかし、ここはリンクしてる、はい、その先行してるグループと実体の経済が、実はそれ引っ張って機関車のように動いている、全体の経済を引っ張ってるのがそのグループの時は、遅れて今度全体が落ちてくる可能性があるんですね。で、これ言ってみなきゃわかんないんですよ。時間とともに、はい、ただとにもかくにも半導体が大きな調整を見せた。だから日経平均株価も 15% の調整を見せた。しかしトピックスは 5% ぐらいしか落ちてない。 SP500 に至ってはもっと、もうせいぜい最大値 4% ぐらいで、その期間で見れば 2% しか下がってないっていうのは、全体には影響がない、めでたしめでたしと思うグループと、いや気をつけろと、これ後になって聞いてくるぞと考えるグループと、今2つに分かれるんですよ。2つに分かれて、で今週始まって、でそういう時に何が起こるかというと、起こりやすいのはビックスの上昇です。
ビックスの上昇、
はい、ビックスの上昇なんで、私がまあファンドマネージャーなら今ビックスの先物を買うとか、ビックスのコールオプションを買いますね。
ああそうですか。
実際のポートフォリオを動かすほどのニュースではないんだけれども、 何かあったら困るからというのと、トレーディング的にはビックスを買うのが一番面白いなっていう感じですね。う
ん、そのビックスというのはあのアメリカのビックス、
アメリカのビックスです。うんうん、で、日本株はあのそういう意味ではこれまた因果関係がありますから、はい、ビックスが上がったとてですよ。ビックスが14が20になりました。まあ多少は影響があるかもしれませんけど、ビックスショックスみたいなものを起きるとするならば、大体ビックスの場合はですね、あの普通株っていうのは2割ぐらいで上昇トレンド、下降トレンドっていう指数を見るんですけども、ビックスの場合はそもそもあのボラティリティの指数なんで、うん、倍になるか半値になるかで判断、ローテーションを考えるしかないんですよ。例えば20が40になったとこれ上がったって言われるし、はい、50が25になったとこれ下がったっていうことなんだけど、ある一定水準で判断もできないし、で、その、株式市場のように、そんな狭い値幅でっていうことじゃなくて、簡単に言うと変化率で見るとプラス 100% かマイナス 50% かみたいな感じなんですよね。で、そこまでいくかどうかはわからないです、
うん。
で、そこまで予想できたらもう何でも100発100中なんですけども、そうじゃなくて、何か、ポジションというか何か作るとするならば、さっき言ったアメリカの、先行している機関車が一回脱線してるわけですから、この脱線が他の客、あの客車まで全部広がるかどうか判断できないときに何をすべきかというと、まずボラティリティを買っとくかなっていうところになると思います。
その日経平均に関してはちょっと方向感が分かんないということでしたけれども、はい、方向感が見えてくるのはアメリカが開けてからということになるんですか。
まあ、アメリカがまあ、つつがなく終われば、はい、よかったよかったってまた次の週次の週っていくでしょうけども、今日経平均株価の需給でいうと、あの9月のメジャー SQ っていうのがあるんですけどね、あの8月のメジャー8月の SQ が、まあ、先週ありましたっけ、
番組
で。あの予想通り買いで終わったんでですね。あの、とりあえずその余韻残ってるんですが、ただ、金曜日の、SQ5 は、なんかじりじり安くなって、あんまりいい感じじゃないんですよね。あんまりいい感じじゃないので、9月切りの最後の着地っていうのはちょっと予想しづらい展開になってますね。で、逆に言うと、先行きのトレンドがはっきり出やすいのは、9月切りメジャー SQ が終わってからというので、しばらくエアポケットみたいなところにいる週が3週ぐらい続く感じになりますね。もちろんこの間にですね、利上げ観測が固まって、で今週は日本はインフレ指標が出てくるんですけども、これが予想外に強かったりすると、今 2.91 ぐらいまで上がってきた10年金利が 3% を超えてくると、ちょっとしたプチパニックにはなりやすい、下がる方向ですね。でそうでないならば、あのそんなに今ここで企業業績とか、もちろんアメリカ株が混乱がしないケースですけどね、ないのでなければまあ、まあコツコツと上がっていく展開なんでしょうけども、いずれにしても今週何か戦略立てろって言われたら、日本株ちょっとやめとこうかなと、自信持ってって言いますが、もうやるならちょっとビックス買おうかみたいな、こんな感じでしょうね。
なるほど。鈴木さんはどんなふうにご覧になってますか。
決算発表が先週で全部終わったんで、ひとまずですね。で、最後の最後に出てくるのは小型株なんですが、小型のソフトウェアのところですね。
はい、
よく SaaS の死ってずっと言われ続けてきて、AI の影響がどこまで出ているかっていうのは、心配だったんですけど、やっぱりまだ出てませんね。SaaS の死的にずっと売られてきたソフトウェア関連、あるいはコンサルティングファームとか、あのあたりは、業績はすこぶる良いという状況で、先週までの決算は終わったというところまでですね、今のところは。かなり好調な、1、3月、あと4、6月期だったということになると思います。
はい。さあ、それからもう一つ、利上げ観測というお話ありましたけれども、9月に日銀動くのではないかというふうな見方が体制になってきているのかと思います。はい、今日はドル円159円まで戻ってきてますけれども、今週の為替についてはどんなふうにご覧になりますか。
為替はその先ほどお話した小売統計が悪かったことを受けてびっくりして1回158円まで落ちたんですけれども、はい、先ほども、最後に付け加えた、結局長期超長期金利が高止まりしてるもんですから、また59円に戻ってるっていうわけなんですよね。これ介入しましたから、やっぱり155円ぐらいのところは、少なくともですね、超えなきゃいけない、円の下げ高感期待のハードルなんですけども、ここがどんどん遠くなっていってますよね。この状態だと、やはり、次は利上げをするしかないな、と、誰しも考えるところだと思います。
さあ、それでは今日の動きを見てみましょう。日経平均株価はもうほとんど動いてないですね。 68,721円44銭で午前終えています。それからその他見てみますと、ボラティリティも見ましょうか。 31.48 というところですね。日経平均ボラティリティインデックスです。株365はいかがでしょうか。
68,900 飛び2円から始まりました。高値は 69,157 円、やっぱりちょっと上値重いですね。安値は 68,548 円、下の方へのですね動き方の方が幅大きいです。現在は 68,785 円で取引が続いています。
はい、いろいろ展望していただきました。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から8月22日松山で、そして11月14日に大宮、11月28日大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは、指揮者が徹底解説、2026年後半の日米経済見通しと日本株注目銘柄ピックアップです。今週末ですね、8月の22日土曜日は松山で開催します。そしてその先、11月14日土曜日に大宮で、11月28日土曜日に大阪で開催します。いずれもお昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所担当者による日経225インデックス投資の勧め、また第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さん、鈴木和之さん、鎌田新一さんによるご講演です。入場は無料です。定員は松山が50名、大宮が80名、大阪が120名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては、松山は8月20日中までに、そして大宮は11月12日中までに、大阪は11月26日中までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。では会場をご案内します。まずは今週末の松山は、伊予鉄道松山市駅徒歩3分、 TKP 松山市駅前カンファレンスセンターホール 2D です。そして大宮は JR 大宮駅西口から徒歩7分、 TKP ガーデンシティプレミアム大宮ホール 2G です。そして大阪は大阪駅桜橋口、もしくは阪神本線の梅田駅から徒歩5分、 TKP ガーデンシティプレミアム大阪駅前バンケット 10A です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切り松山がもう間もなくです。8月の20日木曜日のお昼の12時までとなっております。松山の方お急ぎください。そして大宮が11月12日木曜日のお昼の12時まで、大阪が11月26日木曜日のお昼の12時までとなっております。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライ
ズ。それでは鈴木さんの注目企業です。
はい、今日ご紹介するのはテルモです。証券コードが4543のテルモですね。以前もこちらでご紹介したことがありますが、これはもう心臓病の治療で欠かせないカテーテルとか、はい、ステントとかですね、ガイドワイヤーなんかを作ってる会社でありますね。これが先日、8月7日になりますが、決算発表を行いまして、第一半期、相当好調でした。うん、売上が 20% 増えて、営業利益が 60% 増えて、894億円。で、もう第一半期ですけど、通期の業績を増額修正して、通期営業利益2200億円ぐらいだったものを2500 75億円、前年比プラス 46% まで増額修正しましたが、ただ第一四半期でもう900億円近く出てますので、通期引き上げても2500億円ちょっとというところではまだまだ十分余力があるというので、増額修正の期待が高いという会社でありますね。で、つい先日、私の知人の知人、知り合いの知り合いが心臓病の手術を行ったんですが、心臓病の手術は以前と違ってこの開胸、胸を、メスで切って開くなんてことはもう一切しないんですね。
あ、そうなんですか。
心臓病でも、よくいわゆる低侵襲というんですか、体にあんまりこう、影響のないように、ガイドワイヤーを使っても、これ、太ももの付け根とか、手首に、から、こう、血管を通してずっと、血管の中を、心臓までたどり着いて、そこで、もう小さい切り口のまま手術する、ということは、心臓病の弁を取り替えるという、手術でも、そういう操作が行われているということになりますが、まさにその部分が、テルモが、独断上としているようなところでありますよね。ガイドワイヤー、カテーテルとか、もともと体温計を作っていた会社ですが、160カ国でこの心臓病治療に向けてのカテーテルやステントを展開している、売上の比率がアメリカで 40%、 ヨーロッパで 20%、 日本で 20% で、アジアと中国で 20% というぐらいです。アメリカがすごく強いというのが、今回の業績情報修正の一番大きな原動力という形になってますね。で、今好調なのは、その三つの事業が相当強くて、一つは、先ほど言いました、その心臓病に向けての、その血管内の治療、カテーテルです。このインターベンショナルシステムズというそうなんですが、で、この心臓に向けて、動脈瘤を取り除く、ないしは血管を広げる、硬くなってしまった血管を、弾力性を持たせるというので、ステントとかカテーテルが使われますが、その技術を応用して、これは肝臓がん、がんの治療にもこれが今使われているみたいですね。
そうなんですね。
肝臓がんまで同じような、術で、手術で、血管の中を通して、薬をそのがんの細胞のところに直接、そこに置いて、中で、生癌剤で治療していくという技術が伸びているそうですね。それから二つ目が脳梗塞です。ニューロ、脳梗塞、脳の動脈瘤をやっぱり同じように、血管を通して、カテーテルを挿入して、治療していくということがすごく使われているみたいです。昔みたいに頭蓋骨を開いて、脳の中にメスを入れて手術して、血の塊を取り除くということはもうなくなってきている、ずいぶん少なくなってきているそうですね。で、3番目は血液細胞という、テルモがもともと強いと見られている血液を、血小製薬ですね、これを取り出して成分として、これは薬剤として販売していくという部分が、この3つが同時に伸びているという状況でありますので、人生100年時代、前回は、歯の治療の中西をご紹介しましたが、同じような理屈で、このテルモ、心臓病治療のテルモをご紹介したいと思います。
そしてもう心臓だけでなく肝臓がんや脳梗塞にも使われているということですね。今日は4543のテルモをご紹介しました。さて、マーケットマスターズマンデーはそろそろお別れの時間です。この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。